さあ、鳥さん始まったで、
はい、桜の下で、
ね、もうい
っぱいどうですか。
もう行きたいですね、もうね、
いっぱい都合か。
あ、ほんまやね、もういただこうか。もうこうなったらね、もうまだやってね、今のの
は ね、
うん、もうポカポカ陽気になってきたらね、
ああ
昼間はね、
まあ、でもこの桜が咲くというのはほんまにありがたい ね、
ねえ、
こう世の中何があろうとまたこう桜が今年も咲くという、う
ん、そうそうそう、
ね、
もうコロナの方が何やろうが桜は関係ない
ね。もうその集まりがどうのこうのというか、もうその桜の下でまた飲めるというかね。
ね、まあそれはまあね、なかなかこうオープンにね、あの固まって飲むちはできんかまだ分からんけどね、うん、
はいはい、
まあまあ5、6人ね、うん、まあまあうまい酒でも飲みながら、
うん、まあまあつがよ、
いやまあそうだよ、ほらほらほら、もう腹いっぱいやけど
昔はね、リスナーさんと一緒にね、うん、桜でお花見して、ね、ベロベロになったこととかもありましたもんね。
そうそうそう、もう2年3年前かな、
うんうん、
岩本さん激鎮事件ね、
あれ日本酒飲まされたんがね、
うん、
あれはもう弱すぎませんわ、もうこう日本酒抱えて、もう抱えて飲んで、このはもう置いてこう差しでね、冷やを、
うんうん、
もう一升瓶でこうこうね、次開いてこういったらよっしゃ行けって言ってこうや
ってな、
あかんわ、そんなのしたら
一升瓶抱えて寝転んで、
今日はあの古勝の寺村社長でございますけども、あの寺村社長とかどうですか、そういうあのまあね、去年とかまああのね、こう最近はまあそういう飲み会っていうのはないやろうけども、あの花見で会社でね、社員と一緒にとかそういうことはなかったですか。
やります、やります、会社の前の農協の倉庫を借りてやってました。
はい、雨に濡れへんしな、
はい、
そこは桜もあって、
いやそこは桜ないんですけど
桜なしの、
まあ、大所帯ですから ね、
あ、まあ、
ね、
どんなものを食べながらするんですか。
焼肉ですね、もう焼肉、あ、まあ、シーフードを焼いたりとか、うん、肉焼いたりとかして、従業員の家族も何人か子供連れて来てくれるんで、
う
ん、はい、
すごいな、
お小遣いあげながらやります。
それは参加したいですね、
はい、それはもう子供らも待ちに待ってね。
そうですね、
従業員の子供さんらもまた行けるパパの会社で飲み会って言えばな集まりがあるんや言うて、ね、
若いね、あの社員さん多いんでね。
そうですね、うん、まあ、楽しいです、う
ん、まあ、やっぱり焼肉が一番ええんかな、花見はね。
ねえ、うん、わな、鍋っちゅうわけにいかんしね。
お弁当とかかなと思ってたら、まさかの焼きに、そんなお花見あります。
いや、みんなこう、コロナもできてやってるで、
うん、本当に。あ、前でもね、柳橋さやかさんが昔お花見リポートこのお昼の番組でやってた時に、うん、和歌山城の前でお鍋やってる人いてました、いてました、おばさまたちの団体で。
なかなか段取りがな、
多分月曜日の番組のリポートだったんじゃないですか、服部さんの番組の。
な
うん、
まあ、何しろあの後片付けとか世話やね、あれ。
そう、世話ですね、
外やからね、焼肉
自分らで世話じゃないしね。
今年は会社今建築中なんですけど、そこで桜を植えるんで、
はい、楽しみやな、
まあ、ここからかも会社でできるかな、来年からはですね、
うんうん
うん、やろうと思ってます。
工場の敷地内へ、
敷地内へ、
はい、
あれもあの外なんですけど、うん、外にもほんま桜一本、あの春夏秋冬って春には春の桜、夏には夏の花、冬には冬の花、まあ、秋には秋の花、冬には冬の花っていう風に全部こう4本植えようと思ってます、はい、
あ、年中だから楽しめるって。
そうです、そうです、はい、まあでも今度の工場はおしゃれになると思います。
あ、そうです、
おしゃれで要塞みたいな、まあ、刑務所みたいな感じですね
あのコンクリート
例えが
絶対の太いわな、ごつくて高くて、
そうです、
あ、まあ、そういう頑丈という意味でね、
頑丈です、
まあ、音も
直
音の
鍵も要塞みたいな感じです、
はい、場所はどこになります。
新工場有田川町、
あ、有田川町の、
有田川町の方と、うん、あの和歌山市出島、それはグループ会社の久保田だっていう会社の工場なんですけど、はい、
いつ頃完成オープン予定なんですか。
久保田田は、4月の末に完成して、
もうすぐ
5月の連休中に引っ越しをして、
うん、
ほんで6日の日に竣工式をして7日から営業です。
はあ、すぐですね、
はい、
ね、もう間近やね、
間近です、
うんうんうん、もう2ヶ月、
はい、夜になったらね、よく光るんで、はい、
楽しみ、一回向こうもね、
そうですね、
あの光るっていうと看板、
看板、有田みたいにその株式会社久保田だっていうバイパス沿いの看板を光るようにして、うん、で岩手とか高速から見えるところへは、うん、あの有田と同じ金分、株式って抜いてフルカツグループって書きます、
う
はい、
じゃあ北から帰ってきたら、あ、和歌山帰ってきたなっていう気持ちにまた、そうですね、ね、はい、有田もそうさせてくれますが、
うん、
ね、
お手迎えの看板、和歌山次第ね、そうやってあの、もう古川さんの看板が見れるという夜にね、
そうですね、もう和歌山で暴れまくっちゃろうと思って夜と仕事で昼間にね
そうですか、それは楽しみですね。
いや、景気のいい話で嬉しいです ね、 ね、そんなね、春からも大忙しの大暴れの、寺村さんを交えまして、今日も楽しくお話し過ごしてまいりましょう。それでは行きましょう、レッツ
アリナリオンプラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る、お世話になった。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎ屋川水のうなぎ、ネットのうなぎ屋川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬なら古勝。粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニー古勝です。
皆さんこんにちは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん山本で、
服部のおいやんです。
そして今月はリサイクルの古勝代表取締役の寺村公弘さんにお越しいただいております。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
要塞のような新工場が建つということで、
日本にないです。
壁の厚みも相当なもの、
はい、壁の厚みは30センチ、
はあ、30センチ、
はい、コンクリート30センチで、工場の下の基礎は1メートル200コンクリートってます。
下の基礎が、
そうです、はい、
頑丈にしてるんや。
もう頑丈です。
あ、まあ、重機が入って、
いや、もう全然ビクともしません。
ビクともしません
。それから、まあ、音漏れっていうか、まあ、騒音ね、
ないですね。あれできたら2交代制で16時間、うん、で音の加減でできたら24時間、まあ人の都合はあるんですけど、はい、将来的には回したいなっていう思ってます。
またできたらね、あの工場見学に
もうぜひぜひ来てください、
ね、
はい、
ね、クレーンかなんか乗られてもらうけ
乗ってみたいですね。運転席座ってみたいですね。
運転席ね、それすごいんちゃう、はい、
もうぜひお越しください。
有田工場今半分できてるやつでも結構でかいわな。あれ
でかい、
あそこよりも大きいんですか。まあ、
大きいです。
あれよりは大きい。
大きいです。
あれでも相当大きいで、はい、めっちゃ大きいで、ね、あれ有田工場も第2工場はまだ今またできるんやろ。
もうすぐ、9月にできます。
もう連続で、は
い、連続で
やるな、
はい、かっこ
いいな。同じぐらいのまた規模のやつを今有田のやつと同じやつ。
あのね、
大きい、
和歌山は有田よりは全然大きいです。
うわ、
はい、
ただその畳引いたらだいぶある。いい
から、作り方が違ってですね。
あ、作り方、
はい、和歌山は鉄骨なんですけど、だいたい約800坪弱。
800坪、
はい、
ちょっと分からんな。もうグラウンドみたいな感じ、
もうブランドみたいな感じですね。
ソフトボールできるんだよ、うん、ソフトボール大会ぐらいだったら、
うん、もうぜひぜひに若いもんも一回見に来てください、はい、出来上がったら、うん、はい。
ベタダミ控えてもだぞ。
ね、何兆分になるんですかね。
景気のええというかね、この幸先ええというかのね、うん、あの、まあ、新年度から忙しいでしょうけども。
ね、まあまあでも20年かけて借金返していかなあかんので大変は大変ですけどね。
実情言うと、
はい、そうそうそう。
休まない。
まあそれはまあ、はい、やっぱり先立つもんは金やから ね。
でもね、僕思うんですけど、借金するってすごくええことやなと最近思うんですよ。
男前よな。
うん、あのね、
男前よな。
やっぱりあの仕事を真面目にいつでもしてるつもりなんですけど、さらになんかこうなんていうんかな、やっぱりお客さんへのアピールとか営業スタイルとかやっぱり変わってきましたね。
うん、なんか借金というか投資でしょ。
まあ投資なんですけど ね、はい。まあでも久しぶりの借金なんで。
桁が違うわな。
いやいや、
これね、でもね、借金ができるというのが
まだね。そうそう、それは信用や。
普通そんなにね、お金ね、うん、あれできやんよ。
貸してもらえないですもんね。
う
ん、
マイフルやろ、いつも。
僕らどんどん増えていっちゃう。
僕らはそうだね。
ねえ、ほんまに、まあ、家族のおかげですね。今3つの会社合わせて94人の家族がいてるんですよ。でその僕は常々思うのは、社長の仕事っていうのがその94人の家族を幸せにすることやと思うんですね。
うわ、
はい、だからまだまだね、頑張ってみんなでね、もっともっといい家族を作っていきたいですね。
話もう聞かせてもう
だな。これほんまにアリナリオンプラスかって思ってきますね。
ほっこりするな。
でさらに新しい工場が増えるっていうことは雇用も増えるんですか。
雇用も増やします。はい、
ですよね。
じゃあその94人の家族からもっともっと増えるわけですもんね。
本体 の株式会社フルカツの方は今の目標って決めてるんですけど、10年後にはその倍にします。今の倍、はい、
目標が従業員 の、
うん、あの従業員の数もそうですけど、売上も、う
ん
う
ん、規模的に、ね、はい、
規模的にですね、
うん、10年で、
はい、10年で倍にします。はい、
ね、株買うといたぞよ。
買っとこうかな。
今のうちに買うとかなあかんねん。それ
どれぐらい買おうかな。
買うといたほう
がいいな。アイフルで借りてきたお金で、
お金の株を買うとかなんだ。そうか、やっぱり10年で
伸びますね。
なかなかここ最近こういうね、あの大きな話っていうのを聞いたことないんで、うん、コロナ禍とかいろいろあってね、前を踏み出せないっていうか、う
ん、縮小縮小ですもんね。
なんかこうね、うん、ま、あの一歩先が見えん時代やからね、うん、どうなるかわからん時代から、うん、みんな不安に駆られてね、うん、なんか年やって一回一発勝負でよかっていう度胸もない、
うん、ちょっと聞けへんもん、そんな話今
あんまり聞かんな、これな、うん、もう現状維持精一杯やろ普通、
う
ん、
そうそうそう、
頼もしい、こう、将来未来のある話で、
ね、まあ、そんなになっていきたいですね。
まあ、でもリサイクル需要というのはこれからもますますね、あの出てくるやろ
う
し、
そうですね、脱炭素の社会になってきてるんで、うん、これからますます良くなってくるとは思います。うん、はい、ただやっぱり取ったり取られたりなんで、
仕事ライバルですか。
ライバルと、はい、
もう関西ではほいのもうトップクラスじゃん。
いやいやいや、あの関西というか和歌山でもまだそんなになってないです。
あ、そう、
はい、はい、和歌山にはやっぱり大きい会社
あるんですか。
がありまして、はい、まあそこにあの少しでも追いつけられるようには
、
うん、やってるんですけど、もうやっぱりすごい素晴らしい会社です。
あ、
ナンバーワンの会社は。
あ、そうですか。
はい、
やっぱりあるんや。
あります、あります、あります。
和歌山だけでも、で関西だって広げたらもっとある。
あります、あります、あります。はい、その和歌山の会社はでも関西の中でも内容がすごくいい会社なんで、あの近畿圏内でもトップクラスへ行ってると思います。すごいですね。
はあ、
はい、僕らから見てさすがやなと思うんで、だからそこのレベルまでこの10年で絶対上がらなダメなんで、はい、まあ、10年で肩並べられるかちょっと追い越すぐらいにはなりたいですね。
かっこいい、はい、
もうそれはね、でもね、これからも買いたいとかね、そんなんばっかりやで、この古い家とかな、あの、まあ、ビルなんかもそうやし。
そうですね、
うん、立ち直すもんな、どんどんどんどん。ほんでまた4年数が高度成長期時代に立ったやつがもう50年60年経ってくるから、
ちょうど変わる時期なんですね。どんどん潰
して、まあ、新しいのに立ち返るよう時期ないの。ね、この間このキーノさんの市駅でも、うんうん、もうここ 1,2 年で立ち替えたもんな。
立ち替えましたね。
あれ立派な、あんなんどれで潰すんよと思ったけど、はい、あっという間にテント張って、テントのマジックみたいなもんで パッとテント取ったら何もなかったっ
そんなマジック
南海和歌山市駅の鉄スクラップは、ほとんどがうちが引き取ってリサイクルしました。
どんなものがあるんですか？
あの、まあ、鉄くずが鉄筋に変わったりエッジ型鋼というものに変わったりいろいろなそういう製品ができます。
はい、もう一回あのこう溶かして
建物
の材料に
作り変える
んですね。鉄製品に変わります。
あれすごいすごいこと。かなりの量の鉄骨あったんじゃん。この
かなりありましたね。はい、
何回の、はい、あの地域の
そうなんです。だいたいうちで月間でリサイクルする鉄の数量というのが5000トン弱なんですね。はい、だいたいそれぐらい
やります。5000トン言われても見当つかない
ね、うん、はい、1トンがもう分かんないですからねそれが5000もあったら分かんない
だいたい僕で 0.1 トンですね
体重が
体重が
体重ぐらい寄ったやつ。
働く意欲がある方はねぜひあの古勝さんの方へね。
そうですね、うん、あの今ねいろいろと
本当に募集もあると思いますし、
ね、いい会社になると思います、うん、はい、自信はあります。はい、はい、
社長がこの人やから、
うん、ああ太っ腹やな。
そらついていきますよ、うんう
ん、ね、本当に謙虚な方ですもんね寺村さん、
う
ん、
謙虚って言葉ですよね。僕一番好きなんですよ謙虚。あの今度会社へあの9月に出来上がったら有田の事務所に来てほしいんですけど、はい、あの謙虚っていう字を、うん、あの筆で書いたやつを、うん、一番入ってエントランスから入って事務所見た時に謙虚っていう字が見えるように、うん、中学2年生の子に書いてもらうんですけど、あの御坊市在住の子でその中2の子がすごく上手なんですよ、うん、まあ、その子にも依頼かけてるんです、うん、はい、僕が謙虚っていうすごい好きで、はい、あの3月の1日かな嬉しいことがあって、うん、あの高野山にグループの墓を作ろうと思って、うん、で地鎮祭を行ったんですね。でそこにもあの石碑に謙虚っていう字を書いて、うん、でなんで謙虚であらなあかんのかっていうことも説明も書こうと思ってるんです、うん、ほんで将来私ら亡き後でも会社が存続してたらね、うん、従業員がその墓を訪れてなんで謙虚にせなあかんのかっていうのを悟って帰ってもらおうと思うんです。うん、うん、グループの慰霊碑を建てるんです。はい、それがこの夏ぐらいに出来上がるんで楽しみです、
うん、そんなグループの慰霊碑って そんなんは結構他の会社でもあるんですか？
あのね、高野山って結構会社の墓が多くてですね、
うん、確かに変わった形のね、はい、遺跡とかもありますもんね、
う
ん、は
い、ちょうどうちの父親が50年前にその墓地を買ってたんで、うん、ほんで50年ぶりにそこに建てます。
うん、はい、ね、例えばシロアリの会社だったらシロアリの石の形してたりしますが、寺村さんとこはどんな石の形？
僕はあんまりこだわりないんで、もうあの奥の坊石材さんというところにもう任してるんですけど、うん、はい、
どんな形なんですかね、寺村の T とかかな、
ピラミッドみたいな形にはなってますね。ピラミッドみたいな形ですね。はい、まあ、僕はもうそのなんていうんですかね、あの父親の意思をその50年前に父親が考えてたことを引き継げて僕の代で建てるっていうことの方が嬉しいですね。
あ、うん、すごいわな、
まあ、そこに謙虚というね、
うん、謙虚でやるっていうことは僕多分基本やと思いますね、はい、僕ほやからねよくあの昔言われたんですけど、ノーリーズンウェロクって言って SM かなり昔の結婚前の話ですけど、はいはいはい、でも僕そのなんていうんかな、あの女の子らに謙虚な方ですねって言われましたねその頃から謙虚ですね
偉そうに、
まあ、あのやっとアリダリアらしくなってきたけど、
はい、
なかなかその話難しいな
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の 季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく夏はさっぱりと冷やしで、紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹がなるとナルトのうどん、うまい。
内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、消化器内科、リハビリテーション科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島医療法人明美会有田南病院。
50年前からの思いをね、やっとこう今になってこう、ね、実現してい
くという。できたのが良かったですね。
謙虚ですわやっぱりね。
まあでもね、こう旗のから見てたらね、やっぱりこうドーンと補った会社のように思うんですけども、やっぱり実はそうやってこう一歩一歩ね、あの父親の代からそうやって思いを継いで、でそうやってね一歩一歩のね、あの古勝さんですよ。
今の古勝グループがあるのは父親と母親のおかげですね。こっから始まってると思いますね。あの昭和27年にうちの父親が大阪の出地奉公から帰ってきた時には同業者が40件あったらしいです。その中で一番小さかったって言ってましたね。だからうちは何でもやってましたね。あの昭和4年に株式会社 A 商紹介で、これグループで今株式会社 A 商って建物の解体をする会社なんですけど、これの元もあの今の現代地吉備で有田川町 でそれはなんかこう鉄化したみかんを半分に割って乾かして、それを土生町って大阪の方に武田薬品に売りに行ったりとか、そういう仕事がその株式会社 A 商紹介っていう会社なんですけど、それは昭和4年に設立してるんですね。はい、だからいろいろなことをやってると思います。はい、
これ結構何でも屋みたいな感じ。
何でも屋ですね。はい、それがまあ今鉄と産業廃棄物、このリサイクルに特化してきたんだと思います。はい、
まあ、長い歴史があって、ね、
だからやっぱりそのなんていうんですかね、そのまあ、3つ会社あるんですけど、古勝、栄翔、久保忠ってあるんですけど、久保忠で創業47年、で古勝はちょっと私あの歴史はあまり詳しくないんですけども、あのまあ栄翔は4年からやってて、でそれにはやっぱりおのおの何て言うんですかね、みんなが従業員の方がおられたんで、古勝その3つの会社とも大きくなってきたわけですよね。そこには必ずぶっこしゃっていてるんで、だからその墓を建てたかったんで、今回ありがたいですよね。なるほどね。
はい、会社にご尽力いただいた方々はもうな旅立ってるわけや。
そうですね。
なあ、それからまあ、はい、な感謝の意味を込めて、
そうです。
お墓を建って、はい、そこにまあな。
そうです。はい。
ありがとうという気持ちを込めて、はい、
な、うん、僕ねすごくこうお墓参りって好きで大事なような感じがするんですよね。で僕昨日も行ってきたんですけど、まあ、多い時は週に2回ぐらい行くんですけど、大体基本的に1週間に1回、あの毎週日曜日の午前中に家族で行くんですね。だからなんか不思議なことが起こるような気がしますね。
墓参りでそない行けへんもんな、うん、僕正月とか
盆とかね、
盆とかぐらいしか、
まあ悲願か、
うん、悲願か、年に3回か
3回4回の、
うん、ぐらいしか行けへんけど、あ週に2回行くんですか。
週に2回ぐらい、1回、まあ、1回は必ず行きますね。でお墓へ行く前に実家へ寄って、うん、実家のお仏壇で般若心経を唱えて、うん、で子供に木魚を叩かして、うん、はい、でそこからあのそれが終わると外のお稲荷さんで払い言葉、うん、全部一通り読んで、うん、それからお墓へ行って、でお墓で参って帰ってきます。
はあ、
はい、
新人かっていうか、そんなのなんていうかね、新人深いっていうんですね。
でもなんか成功する人ってこういう話を聞きますよ。
聞きますね。
あ、そうですか。
やっぱりこう、ね、ご先祖様とか神様、そういう仏様もですけど、自身の心がこう整うことで成功するんですかね。
スーッとなりますね。はい、
まあ、ええ話やな今日は。なんか
川口さんとかもね、お掃除しっかりするとかですし、なんか成功されてる方ってこうきっちりそういうもの大事にされてるんですね。
青年部とかでね、結構まあ旅行とか行ったら、旅行でまあ研修ですよ、研修旅行行ったら
研修旅行、
まああのね、昼間とかね、あの時間空くんで、あの お寺とかね、神社とかよう行くんですけど、もうきっちりね、あの寺村社長はね、あの再選こう出しで、あれ、もう各場所で拝むんですよ。ただもう札で行くんですよ、この間。
いやいや行かないか。
ほいだ横で僕ら10円とか
50円とか100円とかな、まあ用っても100円に。
そうそうそう。なんかな、お部屋もう僕はもう清水から扉だ勢いで1000円
出すわけよ。
とかね、もうだからそうきっちりそういうのこうちゃんとね、もうあの金額も、まあ、あれですけど、こうお参りする人やなと。
お墓行くとほんまにスッとなんか気持ちがスーッとしますね。
ああ、
はい、
なんかね、精神統一みたいな、こうなんか清められるんかな、
はい、自分とこの神泉寺って湯浅の幼稚園の隣にあるんですけど、僕すごいこうお寺が好きで、でお寺の住職さんが僕の一個下 あの後輩に変わったみたいですけどね、
そこ
の、
はい、
そこのお寺にもあの和式のトイレがあったんですね、2つ、ほんでたまたま投資で少しだけ儲かった時に100万寄付してそこのトイレを洋式に変えました。
ありがとうございます。
高齢者の方とか来た時に和式じゃ大変じゃないですか。
そうやな、被害対策の
今少ないですけど、海外の人来たら和式やったら多分要せんと思ったんで、でもう住職に相談して、その時は副住職だったんですけど、できたらこうやって寄付したいんだけどっていう話をしたら、あの喜んでくれて、はい、ほんで地元の中平建設さんっていうところでやってもらいました。もう無理を言うて、
自分がもし仏様だったらって考えたら、このようなお金の使い方をしてくれる人だったらどんどんあの実りを捧げようって思いますね。
そうそう、それ
が
また帰ってくるね、もうね、町に帰るというか、そのね、生き玉に帰ってくるというかね、今日は賢くなったんじゃん。どうよ、
こんなことというかもうその次元が違うんだよね。
いや違うな、
これ。なんかこの方まあどうやろう、2000円か3000円ぐらいしかしたことないからね。8万
さんの牛ぐらいじゃん。
8万さんの牛ぐらいかな。ありありありありありあり。プラス
キュッフェの、
キュッフェ、あ、マリーノの、
はい、キュッフェ あの牛肉のロティってあるんですよ、ランチで、はい、それはもう最高に美味しいですね。
キュッフェっていう店ですか。
あ、ベンツの横にある喫茶店みたいな、はい、ちょっとおしゃれなところ。
そうです、そうです。
あそこランチやってるの。
ランチやってるんです。
あの交差点のな。
そうです、そうです。で嫁と結婚記念日と違って、結婚式記念日、11月11日に結婚式をしたんで、はい、あの僕のライワロイネットでやったんですけど、あのランチをそのキュッフェっていうところでちょっと贅沢に行こうかって言って、そんな高くもむちゃむちゃないんですけど、そのステーキあるんですね、牛肉のロテっていうんですけど、それがね多分普通のコースより2000円か2300円アップで食べられるんですね。ちょっと豪華に行こうと思ってそれ食べたんですけど、もうほっぺた落ちるかなと思うぐらい美味しかったです。もう僕今のステーキの中ではもうそこが一番ですね。
そう、キュッフェさん、服部さんご存知ですか。
いや知らない、
ね、和歌山らしくないと言いますか、本当におしゃれで食べられるお花とか、なんか泡を使ったお料理とか、本当に見たことのないようなね、一つ一つこだわったお料理が、マリーナのあのベンツのカフェのところがキュッフェっていうレストランもあるんですけれども、
まあ結構予約ですか。ほんなら
あのね、予約取れないときは全く取れないですよ、2週間3週間先まで取れないです。これたまにポッと空いてるというかあるんで、そういうときに入れてもらうんですけど、それが一番おいしいですね。
今日はね、そう、寺村さん あの知らなかったね、あの古笠さんの歴史だったりロッティのおいしい話だったりもしていただきましたが、 なんとプレゼントもいただいたんですよ。じゃじゃん、
ふーちゃん、
富士フィルム思い出を形に、ふーちゃんって書いてくれた小包み、なんだろう、
100万円札
そうなんですよ、ざっと200万円ぐらいの厚みがあって、おって思ったんですけれども、こちら、
あら、
結婚式、2019年5月4日の結婚式の時の写真、およそどれぐらい、200枚ぐらいですかね、を今いただきました。
ちょっとあの、ね、世界一周してきたんでちょっと時間かかりました。
、ね、これ見て3人目励んでねって言って、あ、はい、あの旦那さんと見てねって言ってもらいました。
もう2年3年前か、早いな、
あ、懐かしいな、
ね、今までどないしてたんよっていう感じやね、ほんまに、
うん、はい、寺村さんがこの披露宴の時にこれだけカメラをね、シャッターを押してくださってたっていうのに今知って感動しましたね。え、
な普通の カメラ、その
スマホ、
あのカメラです、カメラです、うんうん、カメラです、はい、僕愛用のカメラがあってもう壊れてしまったんですけど、はい、
ずっと人前式から乾杯から最後の手紙のとこまで全部、はい、全部してくれてる の、はい、あ、二次会の写真もある、はい、
そうね、もう2回目ないから、それも貴重な
写真、2回目、まあね、
貴重な写真、
謙虚な方ですね、そんなもうどしっと座ってたらいいのに、ずっと撮ってくれてたんですから、ありがとうございます。
いえいえ、ちゃんと焼き増ししてもうて ね、今時あれやで、もスマホで LINE かなんかでシャーッと送った終わりやで、
うんうんうん、夫と見させていただきます、
思い出たっぷりやね。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに、鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニー、フルカツです。
番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。メールはすべて小文字で oiyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは4月24日にお送りします。毎月第1、第2日曜日はレッツアリダリアンもぜひお聞きください。はい、ということでね、今日はなんだか盛りだくさん、特に ね古勝さんの
話ばっかり、
歴史とこれからについてお伺いできたのが、ね、なんか明るくなりましたね、
素晴らしいですね、
あとはね、あのお墓参りに行ったりね、お賽銭たくさん入れたり寄付したり、ちょっと人のためにね、
できてないことばかり、私らもうほんまにね、飲むばかりよ、
飲むばかり、
毎日飲んでばっかり、あかんなこれ、
いや、それでええんちゃいますか、いや、
宴会宴会、
それで自分がなんか平和じゃないですか、もうね、自分がもう飲んでね、まあでも古勝さんのね、これからあのインターからちょうど見えるんかな、高速道路、道路の
和歌山インターから1分ぐらい、大阪から帰ってきた時に、うん、左手に見えます、
見えるんやね、
はい、
その看板見るの楽しみやわ、
はい、それ多分5月ぐらいにも見れます、
はい、もう2
回
ぐらいしたらね、
はい、特に夜だったらね、
夜
光、看板に光がついてる、
はい、そうなんです、ちょっとあの高速からの300メートル以内規制というのがあって、うん、あの条例で20平米以内にしなさいというのがあるので、うん、ちょっと小さいかも分かりませんけど、多分高速から見えるはずです。
あ、そんな条例あんのや。
そうなんです、あんまり古勝もその規制にのっとってやってるので、うん、だいたい古勝ぐらいの あの大きさやと思ってください。アリーナのフルカツみたいな大きさです。
あ、結構でかいで、はい、でも、はい、一応規制があんねんね。
規制あります。
ふーちゃんの報告は何かないの？
報告ですか、うん、3人目頑張りますとかですか
そらまたちょっとまだしんどいやろ。
まだ下の子、何ヶ月になったの？
下の子で、10ヶ月。
10ヶ月か。
でもこの5月1日でもう1歳なんで、あっという間ですよ。
この前のあのフェイスブックのあの写真可愛かったね。
そうそうそう、私がテレビに出てたらね、あの息子、10ヶ月の息子が反応して、ああって、ママママって、
うん、テレビにこんな寄って言ってるんですよね。
ママ映ってるみたいな、うん、
でも問題なのがね、なんかこの2人目の時は、まあ、子供1人だからその子寝てる時にね、夫と仲良くできてたけど、うん、子供2人になったら、うん、本当にね
え、偉い話振ってみたら終われんぞこれ。
終われんなこれ。それ行きますか。
え、これマイク乗ってないでしょ今。フリートーク
でしょ。乗せてるよ。
え、終わったんじゃないんですか。
今から始まろうかその話読んだら
ちょっと詳しい聞きたい。
詳しい聞くか
いや、どっちがやっぱりね、 S か M か
ね、寺村さん恋愛経験豊富ですからね。その曜日が足りないぐらい、あの8人ぐらいね、あの女の子がいてたっていう時代もあったぐらいですから。
若かりし頃ね。
ね、若かりし頃ね。
あのないですよ。
あの農協の倉庫のあれぬくいんですよね結構発酵して。
だから寺村さんにあのおすすめのそういうなんか、あのなんて言うんですか、ね、お家以外の夫婦で行っててもおかしくないようなこう洗練されたねところあればって聞こうと思ったんですけど、農協そんなわけで今日はリサイクルの古勝代表取締役の寺村公博さんにお越しいただきました。レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と
有田のおいやん岩本と
寺村のおいやんと
服部のおいやんでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。
暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してる野郎たちがいる、未来へつながる思い出作りを、ふるさとが揺れている星に乾杯を、暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してる。